に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第339回です。
相変わらず中の人は、馬娘のレース結果に一喜一憂馬ぴょいする毎日ですね。
アニメ版にドハマりした時、これにハマるのはかなりマイナーなのかなと思っていた中の人でしたが、最近は馬娘の話題のネットニュースがかなり増えているように思います。G1 レースに勝ったらドロップキックしてくるゴルシのせいでしょうか。
そんな中、実際の競馬では金庫賞で一番人気のデアリングタクトに、人気最下位だったギベオンが勝って単勝 227.3 倍、同日のウィン5では5億5500万円超の超大穴が出るという事件もありましたが、馬娘から競馬に興味を持って、足を運ぶファンも増えるかもしれませんね。光栄とはいえ、賭け事を大っぴらに推奨するわけでもないんですが、
とはいえ、競馬の世界は現役の競走馬と、繁殖馬になった G1 ホースに注目が集まりがちですが、毎年数千頭の競走馬が現役を引退しているという現実があります。G1 で勝利した競走馬であっても、場合によってはその後に恵まれず、競馬場の誘導馬、馬術馬、乗馬などのセカンドキャリアが決まらない場合、最悪は、という話もあるそうです。
桜肉が好きな中の人もこの話を初めて聞いた時は結構ショックで、さすがに考え込んでしまったそうです。馬券を買わない中の人が何か貢献できることはないかと考えた末、先日ある認定 NPO 法人に寄付を行いました。引退馬協会という NPO 法人で、引退した競走馬がより良い環境で余生を過ごせる支援や、乗馬などの再就職を支援するなどの活動をされています。同協会が所有するフォスターホースの中には、タイプシャトル、メイショードとナイスメイチャといった、馬娘にもなっている名馬も名を連ねています。それ以外にもたくさんのお馬さんが協会の活動で支えられていると知りました。今後も折に触れて寄付や、将来的には会員としての入会も考えています。
もし、お馬さんに乗ってみたいのであれば、中の人には早急な減量をお勧めします。取り急ぎ、今の半分。
それ死んじゃいますね。
それでは、今回のニュースです。
Google の Android 版日本語入力アプリ、Google 日本語入力が、3月31日をもってサポートを終了し、Google Play Store での配信を終了しました。Google 日本語入力は、2011年12月にベータ版をリリース、2013年4月に正式版がリリースされました。 ダウンロード済みの Google 日本語入力は引き続き利用可能ですが、後継のサービスとして G ボードが提供されています。G ボードの日本語入力は Google 日本語入力と同じ変換ロジックを使用しており、辞書は拡充されているとのこと。なお、Windows 版と Mac 版の Google 日本語入力は引き続きサポートを継続するとのことです。
Google 日本語入力は、一時期は必ずインストールしていましたが、ATOC がプリインストールされた端末が増えてきたあたりからインストールしなくなったような気がします。後継の G ボードは、iOS 用の仮想キーボードアプリとして登場し、その後 Android にも拡大した感じですが、こちらは日本語入力アプリではなく、多言語対応の仮想キーボードで日本語が使えるという感じです。しかし日本語入力の部分は Google 日本語入力が組み込まれているので、変換精度についてはそこまで違和感はないですね。
ソフトバンクは3月30日、LINE モバイルを4月9日付で完全子会社化することを正式に発表しました。完全子会社化した後、LINE モバイルをソフトバンクに吸収合併することについても引き続き協議されるとのことです。ソフトバンクは3月17日にオンライン専用の格安サービス、LINE モのサービスを開始しましたが、これは旧 LINE と Z ホールディングスの経営統合を機に、ソフトバンクと LINE が協議したことで実現したとのこと。LINE モバイルの子会社化も協業の一環であるとのことです。現在ソフトバンクは LINE モバイルの株式を 59.95% 保有しており、残りの 40.05% を LINE から取得することで完全子会社化するとしています。
LINE モバイルは2018年にソフトバンクとの資本、業務提携に合意し、同年4月にソフトバンクの連結子会社になっていました。昨年の暮れに完全子会社化、そして将来的な吸収合併について発表されていましたが、今回完全子会社化の日程が公表されたことになります。早ければ年内、それほど遠くないうちに吸収合併も進められるんでしょうね。どこの経営統合でもそうなんでしょうが、ソフトバンクと LINE モバイルだと、結構会社の風土が違いそうなイメージですが、吸収合併となると結構大変そうだなと思います。もっとも、そのギャップを小さくするための子会社化なのかな、という感じはしますけどね。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
富士通コネクテッドテクノロジーズは、4月1日付で社名を FCNT 株式会社に変更しました。従来も、FCNT は会社の略称として使用されていましたが、今後は正式な称号として使用することになります。引き続き、アローズ、楽楽スマートフォンなどの端末を提供していくとともに、5G、IoT 時代に向けた次世代端末の開発やソリューション、新たなサービスビジネスへの展開を加速していくとしています。
富士通の携帯電話端末事業がポラリスキャピタルグループに譲渡され、その後完全に富士通から資本が外れたことで、 いずれ富士通の名前が外れると思っていたんですが、ついにその時が来ました。社名変更と同時に、これまで富士通グループのドメインを使っていたホームページも、FCNP のドメインに変わっていますね。ちなみに富士通グループの各子会社は、富士通なんちゃらかんちゃら株式会社と社名が長くなる傾向にあるので、FJ なんちゃら、F なんちゃらという略称を使うことが結構あります。FCNP というのもその略称でしたし、有名なところで言うと、富士通エフサスのエフサスというのは、旧社名の富士通サポート&サービスの略称、エフサスに由来するそうです。ちなみに現在の略称も FSAS と書いてエフサスですね。資本関係はなくなっても、企業風土的にも、実際の取引としても富士通グループとの関係は当分切れることはないと思いますが、今後どのような製品が出てくるのかを楽しみにしたいと思います。
総務省は、2021年7月からスタートする電話リレーサービスの周知活動を始めます。電話リレーサービスは、聴覚障害者や発話に困難を抱える場合でも電話を利用できるようにするサービスで、24時間365日利用可能のオペレーターが手話などで通訳し、緊急通報や日常的な仕事、家族、友人とのやり取りなどに対応するというものです。電話サービスを提供する事業者が、支援機関である電気通信事業者協会へ負担金を納付。支援機関はそれを交付金として、提供機関である日本財団電話リレーサービスに納付する形でサービスを維持します。各電話会社は電話番号数に応じて負担金を拠出し、電話利用者から毎月1円を電話リレーサービス料として徴収するとのことです。
電話リレーサービスの存在は偶然知っていたんですが、これが公共インフラになることはこのニュースを見るまで知りませんでした。その維持のための費用を拠出しなければいけないというのは仕方のないことですが、1電話番号あたり1円が毎月徴収されるという話、もう少し早く周知してもよかったのでは、と思いますね。払うのが嫌とかそういうことじゃなく、せっかくのサービスなのでその意義をもっとちゃんと国民に浸透させた方が良かったのではないかと思います。災害時の緊急通報、あるいは特に昨今は新型コロナウイルスのせいで、緊急通報を要することも増えることが考えられるわけで、こうしたサービスの重要性は高まっていると感じます。今回のニュースは以上です。
さて、ここまで言及なしということは中の人は忘れているんでしょうか。今回の配信からゆくもばは8年目に突入したということを。
馬娘と大馬さんに夢中ですっかり忘れているんでしょうか。
前回配信の時点では本当に忘れてたみたいですが、今回はさすがに認識してましたね。決して、馬ぴょいのしすぎで忘れていたわけではないと、本人は言い張っています。
8年目を迎えて、結局何も変えず淡々と進みたいと言っているそうで。
今年はチェビオ AI の本格リリースが始まるので、中の人も導入を検討しているんですが、それをゆくもばにすぐ適用するということは考えていないそうです。それではどこで運用テストをしていくのか、ということにはなるんですけどね。
何年か前からストップしている動画投稿は、再開したいとは思いつつ、撮影と編集にかかる労力が結構大きくてなかなか前に進んでいない感じです。
何をネタにするか迷走してますしね。
もう一つのポッドキャスト番組、状況開始も、この一年で環境が激変したことで収録タイミングがなかなか確保できなくなってしまったのもあり、こちらも再開のめどが立たなくなっていますね。
もう正直に言ってしまうと、一人で喋るということに最初からしんどさを感じていたのもあるわけですが、最近はいよいよモチベーションの確保も難しくなっているというのがあるわけで。
昨年11月に配信した分を形にする上でも何回も撮り直しをしたんですけど、その後も2時間くらい収録しているのを全てボツにしてしまっているくらいなんですよね。こちらも2月に配信開始から1年を過ぎているんですけど、配信開始から1年と言える状況でもないのでそのままスルーしている感じです。状況開始の運用については今後検討していくとして、ゆくもばは続けていくためにこれ以上は変えずに1年走っていけたらと思っているんですけどね。
先に実施した構成の見直し、もう少し苦労するかと思いきや思いのほかうまく回っているので、ひとまずこのまま行きたいというのはありますね。
昨年いろいろと中断、あるいはキャンセルしたプロジェクトがあるんですが、今年それをいくつか再開しようと思っていました。しかし、今年も困難な状況が継続していることから、もうしばらく様子見という流れになりそうですね。もっとも、中の人の気まぐれで何かが突然始まる可能性は否定できませんが。
様々な状況を見つつ、進めていけたらいいなと思います。今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、Y, U, K, U, M, O, B, A, です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。